ランダムファクツクラブ、第6回です、お久しぶりの第6回、だいたい2年半ぶりぐらいなんですけれども、まあ、このポッドキャストはですね、まあ、役に立つことや立たないことっていうか、まあ、立たないことばっかりをいろいろ話す、そんな、ゆるいポッドキャストです。で、今日はですね、ゲストにですね、Twitch のストリーマーの、タコさんをお呼びしています。タコさん、よろしくお願いします。
どうも、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。と言いつつ、僕はですね、一方的にタコさんをフォローして、フォローというかサブスクライブとかをさせてもらって、ツイッチで見ている側だったので、完全になんというか声でお話をするのは今日が初めまして。
そうですね。
なんですよね。
はい。はい、さっき通話つないで、初めましてしましたね。
そう。初めましてとはという話なんですけど、うん、
結構長いこと、僕の配信に来てくれてて、で、まあ、ディスコードの僕の、まあ、コミュニティに、積極的にね、こう発言で参加してくれて。
そうですね。う
ん、知ってるんですけど、はい、お互いもう、知ってる仲なんですけど、こういう会話をすることはなかったですもんね。
音声会話ないですね。ディスコードがあったとはいえ、そうですね。全くないんですけど、うん、そう。いつも、タコさん、僕は今バンクーバーに住んでいて、タコさんはニュージーランドですよね。
はい。
住んでるので、まあ、なんて言ったらいいですかね。ディスコードなり、まあ、ツイッチの配信なりで、余計な海外トークで、もう他の人を置いてけぼりにして盛り上がるみたいなのをちょいちょいやっていて、あ、これは申し訳ないことをしたなと思う、後から反省するみたいなのをよくやっていたんですけど。
海外あるあるは盛り上がりますからね。
そう。なんで今日はですね、その辺の話を中心に、まあ、ゆるーく話していけたらなと思っております。
はい。
はい。で、簡単にですね、まあ、Twitch ストリーマーというふうに言いましたけれども、もうちょっと、自己紹介をしていただいてもいいでしょうか。
そうですね。僕の本職が、仕事が、まあ、映画の VFX、まあ、CG ですね。実写映画の、その CG パートの部分をやる仕事をしていて、で、まあ、ちょうど、波が収まってた時、結構忙しさに波があるので、こういった業界って。で、すごく忙しい時があって、すごく暇な時があるっていう波があるんですけど、その波のこう収まってる状態の時に、配信をちょっとやってみようかなと思って始めて、ツイッチでやってたんですよね。で、まあそしたらなんかこう楽しくなっちゃって続けてたんですけど。うん。で、配信自体は雑談がメインだったかな。
なんか僕の認識だと雑談っていうか、うん、まああれですよね、メタな、分析をする人だなっていう印象がすごい強くて、うん、まあ、こういう、こういう風にするといいんじゃないかみたいなのをいろいろ、なんて言ったらいいんですかね。普通の人は、自分が何か持ち味となるコンテンツを用意して、それを、中心に展開するみたいなイメージがあるんですけど、配信だと。うんうん、そうじゃなくて、なんかツイッチの配信自体をメタに見て、こういうのが最近は流行ってるとか、まあ、結構、あれですよね、こういう、トレンドが来て、なんかバンされてとか、なんかだいぶ前にホットタブが流行って、でもそれが死んだとか、そういう話も、日本語ではあんまり出てなかったタイミングで結構、タコさん話してるなというの、ディスコードとかで見てたんですけど、うん、そういう、分析をして、これは良さそうとか、これは、良くなさそうとかっていう話をしてるなっていう印象がすごい強かったんですよね。
そうですね。もともとそういうのが好きっていうのが多分あると思うんだけど、うん、最初僕もずっとゲームを垂れ流しみたいな感じでやってたんですよ。で、うん、そうするとそんなにね、見つけてもらえる機会って少なくて、だから視聴者の数もね、なんか10人以下がやっぱりずっと続いたことがあって、で、そうしてると、やっぱ、数字を上げたくなっちゃうんですよね、そういうのってね。どんどん数字が欲しいってなっちゃって、じゃあ、 どうしたらいいんだろうってなったら、やっぱり、こう YouTube とかで調べるわけですよ。で、結構英語ベースで調べると、もうそういう話をしている人たちがいるんですよね。
うん。
うん。で、その人たちの動画見たりとかして勉強して、で、その当時はやっぱり顔出しとかもね、日本人にとってはなんかタブーみたいな、今となってはそうでもない風潮がちょっと強いですけど。
はいはいはい。
うん、まだ僕が調べてた時はね、顔出しもそこまでみんなしてなくて、でも英語で、そのツイッチでうまくやっていくにはどうしたらいいのみたいな動画を見ると、顔を出さないと表情がわからないから、伝えれるものも伝えれない。から、まず、顔を出すのは絶対だ、みたいな話をしている人たちがいて。
うん。
で、あ、じゃあ、もう、一回やってみよう、と思って、恥ずかしながらもね、顔出しして、やってみたら、どんどんこう、人が集まってきて、それが面白かったんですよね、その変化が。で、じゃあ、同じような話を、その、日本語で自分の配信で話をしてみたら、同じようにね、こう、なんだろう、ああ、いいアイデアですね、とかそういうふうに思ってくれる人たちが一定数いたので、ああ、じゃあまあ、そういう需要があるならそういう話しましょうかってやってたら、いつの間にかそういうのがコンテンツになってたっていうのはありますね。
いや、僕も、顔出し、あんまりっていうか、仕事の方では顔出さざるを得ないみたいなので顔出してる時ももちろんあるんですけど、なんかプライベートで撮ってる動画とかあんまり顔を入れたくないな、みたいな、そういう感じでなっちゃうんですけど、うん、やっぱなんだろう、日本の人はなのかな、なんかその出したがらないっていうところの中で、ちゃんと顔出ししてっていうのをやるっていうのは、まあ、すごいなと、なんだろう、小学生並みの感想ですけど、思いながら。でも、見てる方としてはあれですよね。表情がね、見てる方が、もちろん VTuber とかそっちの方向性もありますけど、
うん、
タコさんのね、クリップされるような、面白いリアクションとかを、
見てる方が。顔ありきですよね、あれはね。
そうそうそうそうそうそう。うん、っていうのは、やっぱりいいなと思い、ながら見させてもらってるんで、まあそうですね、顔出しは僕はある方が好きですね。うん。そうか。
一回出しちゃうともうどうでもよくなっちゃうんですよ。うん、その、もともと悩んでたというか、引っかかった部分みたいなのは、一回出しちゃうと、あ、意外と何でもないんだなって思って、
うん、
その後は楽になります。まあ、もちろん人とかね、状況によると思いますけど、その、例えばなんかストーカーの被害に遭いやすいような人とかだと、ね、辛い部分もあるだろうから、考えなきゃいけないとかあると思うんですけど。
そうですね。
でも僕の場合は海外に住んでるっていうのもあるし、
そうですね。
うん。まあ、来たかったらぜひ来ていただいて一緒にコーヒーでも飲みましょうってなるので。
訪ねてきてくれた人とかっている、いるんですか、実際。
今のところいないですね。
タイミング的に始めたの何年に始められたんでしたっけ？
3 年ぐらい前かな。
じゃあ本当に、COVID が流行るちょっと前ぐらいのタイミング。
そうですね。そうそうそう、そう。だから全然日本人いなかったんですよ、ツイッチ。
はいはいはい。
そうですよね。いたはいたんですけど、少なかったですね。
はいはいはい。僕がツイッチ一応見るようになり始めたのが、まあ、COVID の後だったんで、そう、だいたいなんか在宅勤務になって、このなんか垂れ流しながら仕事をするみたいな感じで、まあ、ソフトウェアエンジニアやってると、なんだろう、まあ、コード書いてるときに、まあ、音楽聴いてようが、何でもいい、動画流してようが別にいいので、そのノリで、まあ、てか一人で仕事を、特に初期はそうですね、一人で仕事をしてると、なんだろう、まあもちろん家族はいますけど、まあそれとは別に人欲しいみたいな、そういうのがあって、でツイッチで雑談配信をよく流しながら仕事をしてたっていうのはあったんで、そう、
なんか環境ノイズ音に近いものがありますよね。
そうそうそう、そうですね、
うん、集中して聞かなくても大丈夫な、
そうそうそうそうそうそう、だから感覚的にはまあポッドキャスト 聞いてる感覚にも、まあ近いところもあるんですけど、まあでもなんか、クリエイター系の人の、あの、配信は、なんて言ったらいいんですかね。まあ別に、彼らとしては、まあ、アートをやっているので、仕事という感覚ではないのかもしれないけど、まあなんか、謎の、なんだろう、一緒のタイミングで仕事をしている感覚になりながら、まあ聞けたという、まあ見れたというのはあって、っていうのはありましたね。そうそう。うん、なるほどね。そうか。でもまあ、しばらくそれが、この間、あれですよね、佐古さんという方の、配信で久しぶりにツイッチに登場されてっていう感じで、ずっと、まあ、配信自体お休みをされているって感じですよね。
うん。大きなプロジェクトがずっとあって、その仕事がもう本当に他のことが何もできないぐらい忙しかったんで、まあ、配信ももう、やってられなくなっちゃって、で、もう、他の人の配信もね、見に行くことも、できなくなるぐらい忙しかったので、そうですね、しばらく姿を見せず、で、その佐古くんの配信の、まあ、ゲスト参加の、その日取りが、ちょうど、仕事が落ち着くであろう時期だったので、
うんうんうんうん、
まあ、多分大丈夫かっていうことでいいですよっていう、うん、お願いしますって言って。だから、ちょうどあの時ですね、10月後半ぐらいのあたりから、はい、まあ、ちょっと余裕が出始めたっていう。
基本、あれですね、映画業界って、そのなんかプロジェクト単位で集まって解散してみたいな、そういうのを無限に繰り返しているっていうイメージがあるんですけど、そうするとなんか、重たい時は本当にずっと張り付いてみたいな感じにやっぱりなるんですか？
そうですね。人もいきなりなんか何倍とかにもなったりするし。
うお、そんなに。
うん。で、そのプロジェクトが終わったら、さーっていなくなってメインスタッフのみみたいな。
はいはいはいはいはいはい、はい、
形になって細々とやるみたいなスタイルがもう今までもずっとそうなんですよ。最近はスタジオが頑張ってこう、うん、なんだろう、仕事を常に入れて規模をそんなに大きく変化しないように保つみたいなことはやってますけど、それやっぱりね、やる側が疲れちゃうんですよね。そのスタイルって。で、問題にもなってたんですよ、はいはいはい。引っ越しを常にしなきゃいけない、3ヶ月ごとにしなきゃいけない人も出てきたし、プロジェクト、その忙しい時だけ欲しいので、スタジオは。
はいはいはいはい、はい。
だから来てって、で、集めるときに、その、呼んで、で、そのプロジェクトの間だけってなったら、本当に3ヶ月だけで、で、仮のお住まいにずっと住んで、うん、で、終わったらまた違う国の、その会社の面接受けて、
で、国単位なんだ。
うん、英語圏ですけどね、ほとんど。
はいはいはいはい、はい、うん。
っていうことを繰り返してたら、やっぱり、もうやりたくないってなっちゃうんですよね。
まあ、そうですよね、うん。それだって、ね、独身で単身だったら別にまあ、その、ポンポンポンポン飛べるかもしれないけど、家族がいて、とか子供がいたりすると、ね、そこ動くのすごいコスト高いですしね。なるほど。
お金たまらないんですよ。引っ越しで使うから。
引っ越し代か。いや、なんか、国変わる引っ越しめっちゃ金飛びますもんね。
そうそうそう。全部、その持ってるもの売って、うん、で、移動先でまた、買い直して。
はいはいはいはい、はい。うん
だから高いものはもちろん買ったら売れなくなっちゃうので。
うん。いや、なんか車とかでもどうせ入れるみたいなところが多いじゃないですか。車なしで。
そうですね。
だってスタジオがあるところって、スタジオそんなね、都会のど真ん中にあるところって少なくないですか。ちょっと離れ、なんだろう、都会からちょっとずれた、ところにデカめの敷地が取れるところみたいな。まあ、イメージがあるんですけど、あ、そうでもない。
アメリカとかはそうだし、多分、バンクーバーも、あ、バンクーバーどうだろうな。あのね、イギリスにもう一回行ったことあるんですよ。
はいはいはいはい。
で、イギリスはね、もうど真ん中に何軒もありました。
あ、すごい。
うん。
バンクーバーだとなんか割とちょいちょい、よく見てみるとここスタジオなんだみたいな、その犬のトレーニングを、通ってた時期あったんですけど、そこが、隣が普通にスタジオで、おーとか思ったりとか、あとは近所のブリュワリーがなんかちょっとマニアックなところにあるんですけど、そこが、スタジオブリューイングって名前で、なんでスタジオって言ってんだろうと思ったら、よくよく見てみると、並びにちょっと離れたところに映画のスタジオがあって、
はいはい、
こんな、だからちょっと、そのなんて言ったんですかね、住宅街から少し雰囲気が変わった、なんか、ちょっと工場とか増えそうなような、うん、感じのところになんか出てくるっていう、そういうイメージですね、バンクーバーら辺だと。
そうですね。特に、うん、例えば、実写のセットを使うのとかは、もう本当にでっかい倉庫みたいな建物がないと、高さがいるから、あと広さもね、必要だから、そういうところに建てざるを得ないでしょうし、CG スタジオだったとしても、モーションキャプチャーとかもあるので、施設としては。
はいはいはい。
だから広めなところに置きがちですよね。
あと、バンクーバーら辺だとは、なんか、近所のそのなんだろう、レイクとかの周りを散歩してたら突如、セットが出てきて、あれこれはみたいな組み立て中のセットだなみたいなのが出てきて、おすごいなとか、なんか前に、なんか誰かがツイッターで言ってて笑っちゃったのが、何ファンタジーはバンクーバーの森で撮られ、サイファイはバンクーバーの岩場で撮られるみたいな、そういう、
あんながち間違ってないですよね。
そうそうそうそう。って言って、ふーんとか思ってたら確かに森の中に、あ、すごい、なんだろう、この、ちょっとしたおしゃれな豪邸のバルコニーができてる、みたいな感じになって、とか。
最近は特にもう、役者とその周りのものがあれば、そのセットエクステンションって言って、ある一定の距離からもう先はもう全部 CG で作るっていうのが結構普通なんで、空気作りとか。やっぱりその全部が全部その実写でやろうと思ったらどうしても何かが映り込んじゃうんですよね。
はいはいはい。
うん。だから、その手前の木何本かみたいな。程度までやっといて、あとはちゃんと、その映画の中の場所としてちゃんと認識できるように CG でいろいろこねくり回したりとかするのがよくありがちなパターンですよね。
はいはいはいはい。なるほどね。まあ確かに全くの CG で演技をしてもらうよりもそっちの方がやりやすいですよね。
うん。
ああ。そっかそっか。いや、まあ、なんだろう。それで言うと最近、ロード・オブ・ザ・リングの、なんだっけ、力の指輪か、がアマプラで配信してたのを見ていたんですけど、
はいはい、
あ、これもきっとまたニュージーランドかどっかその辺で撮影してるのかなと思いを馳せながら。
あれはどこなんだったかな。僕もそこまでちょっと詳しく調べてないんですけど。
はいはいはい。
うん、
どこなんですかね。なんでも、昔映画やってた時はあれですよね。確かニュージーで。
映画のやつはそうですね。もうニュージーで。なんかニュージーランド観光をすると、そこら中にロケ地みたいなのがあって。
あ、聖地巡礼ができるんだ。
そうそうそうそう。
はぁ、ウケるなぁ。ああ、でもやっぱりなんか、今回ね、そのニュージーランドっぽい。雰囲気ですね。うん。そうっすか。そうそうそう。いやー。なんだろう。なんで、タコさんは、まあ、VFX というか、映画の CG 関係のことをやろうと思ったんですか？
もともと、CG、すごい遡ると、高校生の時に、こう、進路うんぬんの話になるじゃないですか。
あ、なりますね。はい。
で、それによって大学を決めろみたいな。
うん。
その、やりたいことは何みたいな、どんな仕事がしたいんだって迫られた時に、その時点で、これがやりたいって思ってる人って多分そんなに多くないですよね。
まあそうですね。
なんか漠然と普通にただ遊んで生きてたのに、うん、突然何か、あの選択を迫られて、じゃあ、まあ仕事でやるなら、まあこのあたりかな、みたいな感じで、パソコン使った仕事したいみたいな感じだったんですよ。
もともと、
そういうのが好きだったっていうのもあるので、新しいもの好きで。
うんうんうん、
で、じゃあパソコン使った仕事って何ってなったら、やっぱりその当時一番近いのはゲームじゃないですか、自分らの中で。
ああ、はいはいはいはいはい、はいうん。
じゃあまあゲーム作るみたいなのとか、単純に、じゃあトイストーリーが出てきたような、時代だったので、
はいはいはい、
じゃあ CG でそういった映画の映像に関わるとか、何かしら CG でみたいな風には思ってたんですよ。
うん、
で、それでなんとなくの進路を決めて CG の仕事を始めることになって、最初は海外で映画の仕事するなんて、憧れてもいなかったんですよね、
うん、
全然そんなのは、うん、映画はただ見るものみたいな。
ああ、はいはいはい。
うん。っていう程度だったので、仕事じ、なんだろう、CG 自体も、なんかすごく CG が好きで、それを仕事にしたいって思ったというよりは、さっき言ったみたいに、仕事でやるなら何っていうところから来て、じゃあ CG でってなってるので、あくまでビジネスだったんですよね。うん、僕の中では。
ああ、うん。なるほどね。
だから、
結構、
うん、なんだろう、そういうモチベーションはなかったんですよ。うん、なんだけど、日本で CG の仕事を始めたときに、
うん、
まあ今はどうかわからないですけど、やっぱり、こう残業続きだとか、まあ好きなことを仕事にしてるからそういった辛いことは我慢してもいいよねみたいな風潮があって、
それが。作手的な感じの。
うん。それがそのビジネスとして考えて入ってきた僕にはちょっとね、意味がわからなかった部分が多くて。
なるほどね。なんかアニメ業界とかも結構そのなんだろう、好きだから、給料が安くても続けられるでしょうみたいな感じで成り立って、出るから辛いみたいなのはよく言われると思うんですけど、うん、それをアニメが好きじゃない、別にそこまで情熱持ってないけどアニメ業界入ったみたいな、そんな感覚ですかね。
そうだと思います。
あ、
うん、まあ、やったら楽しいからやるんだけれども、
うんうんうん、
それとその無理難題を押し付けられてストレスを抱えていいかどうかはまた別だよねっていうふうに、
うん、まあそうですね、
うん、多分思ってて、うん、嫌になって、うん、で一回 CG をやめてるんですよね。
あ、そうなんですね。
うん、
へ
ー。で、その他のまあウェブとかの方がまだビジネス地味てるなと思ったんで、ウェブの勉強をしたりとか、
うん、はいはいはいはい、
してやってたんですけど、その辞める CG を辞める前に働いてた会社の先輩が、
うん、
そのオーストラリアに働きに出てたんですよ。
で、
その人とはコンタクトがあったので、じゃあゴールデンウィーク使ってちょっと遊びに行くよって言って。で、遊びに行ったのがきっかけで、その働いてる会社、先輩が働いてる会社を見学させてもらって、そこで、
うん、
思ってた CG の仕事をして、うん、思ってた CG の仕事とはちょっとかけ離れた感じの、
ほう、
なんか、昼間からビール飲んでる人たちがいるっていう
。そういう方向でね。はいはいはいはい、は
い、うん。あ、いいんだ。これで CG できるんだ、みたいな。
ああ、
うん。のを見させられて、あ、これだったらまた CG の仕事やりたいですわ、みたいな風に言ってたら、
はい、
なんだかんだで紹介してくれて、
おー。
で、なぜかラッキーだったのが、うん、それで入れちゃった。その会社に。
え、オーストラリアの会社に。
そう。
え、ビザとかその辺の問題は、
その受かったからビジネスビザを出してもらって。
ああ、なるほど。ほう、うん、あ、じゃあ完全にそのお知り合いの方がリファーしてくれて、それでまあそのまま 流れというかうまくいって入れたっていう感じ、はい、
英語も全然できなかったのにだからよく今考えてもよくわかんないんですけどなんでいけたのか。
ああ、じゃあめちゃラッキーな、ラッキーというかなんかいろいろな巡り合わせが重なって、うん、そこにポロッと、はい、あの決まったみたいな感じってことなんですかね。
で、海外に一回その CG の仕事で出るとやっぱり映画っていうのは付きまとってくる表現の仕方があれだ身近な存在になるんですよね。
まあ、あれですよね。需要も多いですよね。映画の CG の仕事の方が。
そうそうそう。
はいはい。
その映画の CG を作ってるスタジオで働いてた人たちが、その僕が行った会社は CM をよくやる会社だったんですけど、
うん、
まあそこに、来たりとか、
うん、
まあそこから映画のスタジオに行ったりとかする人も、こう、ちらほらいて、まあ身近な存在だったので、うんうんうんまあ自然とじゃあ転職するかってなった時に、
うんうん、
まあ候補に入るんですよね。
うーん
で、なんだかんだでそういう映画を作ってるスタジオに入ってから、もう一回そういった業界に入ると続いちゃうじゃないですか。
まあそうですね。うん、はい。
で、まあ収入も良くなるし、やることもちょっとプロフェッショナルになってくるので、
うんうんうん
まあ、楽しくなってそのまんま続けてたら今って感じですね。
なるほどね。
うん、
あ
だから映画好きの人には大変申し訳ないんですけど、そういうちょっとパッションが足りなめな感じで、やったらやったでそのこだわりがあるので、そこに対してのその情熱はあるんですけど。
はいはいはいはい。
うん。憧れで入ってきてないですね、全く。
だから、なんて言ったらいいんですかね。いや、でもだってあれですよね。日本で、から、オーストラリアで見学したときに、やりたい、こういう感じならやれそうだし、まあ、やりたいっていうふうに思ったんですよね。その CG の仕事を。
うん、
ってことは、CG の仕事自体は好き。だあ、そっか。だから映画は別に、まあ、なんだろう、そんなに強い、なんつうの、執着はないけど、CG の仕事自体が好きっていう感じってことですかね。
そうですね。
ああ、なるほど、なるほど。あ、あります、あります。僕らのソフトウェアエンジニアも、なんだろう。いろいろプロダクトが あるけど、なんだろう。まあ、根っこはエンジニアリングが好きみたいな、そういう人はいるので、その時その時で、うん、まあ、所属している企業の、プロダクトの、なんかね、それこそウェブで、なんかこういうサービスを作ってるとか、いうパターンもあれば、もうちょっと、なんだろう。だから、作ってるものがとっても、興味が強いっていう人も、それこそなんか、なんだろう。フィンテックとかそういうのが好きだとか、そういう人も、うん、クレジットカードとかそういうの大好きだとか、そういう人もいたりするし、そうじゃなくて、エンジニアリングしたものを作って、なんか、届けること自体が好きとかいう人もいるし、
うんうん、
っていう、なんか、ドメインが好きな人と、テクノロジーが好きな人とっていう、そういうのがいろいろな人がいるんですけど、ね、まあ、タコさんはどっちかっていうと、テクノロジー方面でいろいろやっていくのが好きって感じなのかなというふうに今聞いてて
思いました、うん。まさにそんな感じだと思います。
うん、
新しいもの好きっていうのがずっと続いてるんですよね、結果的に。
はいはいはいはいはい。でもなんか、まあ、テック業界の人としては、あれですよね、得ですよね、そういうのが好きな方が。なんていうんですかね。まあ、新しいもののことをいろいろ調べたりするのを勉強と捉えるか、なんか趣味の延長線上として捉えるかみたいなのがあると思うんですけど、うん、だからまあ、割となんか、息を吸って吐くようになんか面白そうな新しい話があったら、お、なんだろうって、まあ、元気な時はですけど。
そうですね。
なりますよね。うん。
自然ともう見てますからね。
そう。それは、だから向いて、ってるんじゃないですかね、やっぱり。じゃあそうすると日本の時は労働環境が単純にでも、うん、今ぶっちゃけ今のなんだろう、映画関係だとそれはそれで、だってプロジェクトすごい集中しなきゃいけない時は重いじゃないですか。
そうなんですよ。
だからなんか日本の時もまあなんかもうヘビーだったっていう話を聞くと、
そうなんです。
周り回って大変な仕事をして、
ね、時期によってはその日本の時よりよっぽど働いてるんですよ。なんだけどストレスがないのは多分、
うん、
まずお金がその分あるっていう。
ああ、ニュージーもあれでしたっけ？週末とか、その、何？平日以外で働くと賃金増えるみたいなのあるんですか？
社員の場合はあります。今の僕が働いてる雇用形態が、
うん、
基本フリーランスなんですよ。
ああ、はいはいはいはい、はい、
うん。なので、うん、まあ、事業委託だよねっていうグレーな部分を突き進んでる、う
ん。なるほど。
ので、なんだろう。時間、60時間オーバーしたら 1.5 とかそういう感じですね。週60時間。
はいはい、うん、はい。週60時間オーバー。
で、1.5 みたいな。
ああ、まあでも倍率ドンって乗るけど、収録10時間でもかなりヘビですね、それね。いや、日本だと100、月100時間残業で重たいね、みたいな、そういう話をするので、それはまあ 1.5 掛けしてもらえないと、ちょっときついわって感じですね。うん、ああ、なるほどね。
ああ、うん、収録10っていうのは、その、単純に労働時間の話ですね。
あ、労働時間か。あ、なんだなんだ。
残業時間で言うと、その場合は、40が普通だとしたら20時間ですね。
あー、うん、20、あ、なるほど。全然、あれですね。日本の感覚からすると、まあ、ぼちぼち。
まあ、ぼちぼち。
ぼちぼち。
で、ピークだと、80から100とかになったりするので。
うん、おー、倍か。
うん。
はい、はい、はい、はい。
その時はもう全然何もできないですよね。本当に他のことが。ただお金はもらえるけどっていう。
まあお金がちゃんと入るなら、みたいなところなんですかね。
うん、まあ、一旦ここは我慢しようとはなりますよね。途中からね、もうお金いらないってなるんですけど。もう そんなことよりも寝かしてくれってなるんですけど。
あでも、物価的にはニュージーどうなんですか？
割と高いかな。
ああ
。うん。特に僕の住んでるところって、ウェリントンって首都なんですよ。
はいはい、ああ、高そう。
うん。で、東京みたいに首都だけど、うんうん、首都でなおかつ人がたくさんいて、
うん、
その大都市っていうわけではなくて、
あ
その、
はいはい、
首都なんだけど、そこまででかくない街なんですよ。うん
あるある。カナダも、うん、オタワが、に行くっていうと、お前、トロントの間違いじゃないかみたいに言われるっていうのはあるんですけど。首都がでかいとは限らないやつですね。
なかなか、面白くて、オークランドの方が、大都市なんですよね。
うん、ああ。
ニュージーランドの中では、
はいはいはい。確かに。オークランドの名前よく聞きますね。
うん。
うんうん
で、そのウェリントンっていうのは、まあ、首都っていう、なん土地柄もあると思うんですけど、物価が割と高くてですね、その規模感に対して。で、古い家でもやっぱり、どれぐらいだろう。本当に古い100年とかいう古い家でも、1000万とか、うんごめんなさい。全然桁間違えて1億ですね。
1億、1万ミリ
オン。1億とかするんですよ。
はい、はい。それって、なんだろう。何を聞けるサイズベッドルーム何ツー、うん、ベッドどんなもんなんですか
?2 ベッドとかそのぐらいですかね。
え ?2 ベッドで1ミリオン。
うん。する
1億。おー。2ベッドの、なんだろう、携帯は、なんだろう。日本でいうところのマンション的なやつなのか、それとも。
2DK とかですか
?2DK の戸建てではないですよね、その規模感だと。
いや、戸建てですよ。
あ、戸建てか、戸建て。
マンションみたいな感じになるとちょっと下がるかな。でも、うん、そこまで。
なるほど。なるほど。ああ、うん。バンクーバーよりはじゃあ安いですね。
ああ、まあ、かもしんない。
そう、うん。バンクーバー、頭がおかしいぐらい高いので、今。なんだっけ、そのマンション、3ベッドのマンションを買おうとしたら、まあ、一応、1億、 1ミリオンカナダドル、だから1億前後からみたいな今感じになってて、
うんうん、
で、戸建てを買おうとすると2ミリオンからみたいな。
ああ、やっぱり、
まあ2。2億とかって感じ。もちろん、どんどん離れれば安くなったりとかしますけど、
うん、
なんか、なんつったんですかね、感覚的には、川崎に住むのに、なんか戸建ては2ミリオン、マンションも1ミリオン出さないと、みたいなそういう感じですね、うん。都心にすぐ出れるくらいの距離で、っていう感じなので、そうか。まあでも、日本、東京に比べると全然高いっすよね。
そうですね。その、なんだろう、まだ東京、まあでも広さが確保できないのか、なんか新しさがないのに高いんですよね。うん
まあ、わかります
。うん。
こっちなんか、そう、ああ、でも、ニュージーってでも地震たまにありますよね。
あります、あります。
でも、その100年規模のやつが普通に残ってるんですね。
うん。まあ、場所がね、うん、多分その、多い場所と、そのドカンってくる場所と、やっぱり抵抗があるので。
はいはいはいはい、なるほどね。はい、はい、はい。うん
でも、はいはい、今僕は住んでるところってこう、なんだろう、熱海みたいな感じで斜面にね、たくさん家が建ってるんですよ。
おー、すごいですね。それ、うん、なんか土砂崩れとかそういうのは怖くなったりしないんですか？
よく土砂崩れで道路通行止めになってます。本当に。大雨が降った時とか、
うん、
本当に、ああ、あそこ崩れたらしいよ、みたいな。
あ,
あって、家のところはちゃんとね、
うん、
固めるんのかな、ちゃんと土砂崩れしないようにしてるっぽいんですけど、
はいはいはい、
でもやっぱり、ここも危なくないみたいなところがあったりとか、一回住んだところは、もう家が傾いてたりとか、はあったので。
家が傾いてたか。
うん。
やばいな。はいはいはい。
うん、割とその辺もレギュレーションがどうなっているのかわからないけど、うん、緩い部分があったりしますね。
あー、なるほどね。
うん。
いや、まあ僕が住んでるのも、なんだろう、1940年代に今、賃貸の戸建てなんですけど、1940年代に建って、だからもう、築80年？
ああ、もうそんぐらいいっちゃいますね。
そういう家に住んでるんですけど。そう、なんか。
でも、リノベーションとかはされてるんですか？
どうだろう。なんか、増築をした後はあるみたいな、そういう感じですね。リノベーションを真面目にやってる感じはない。犬 OK の物件なんで、
はいはい、
至るところに傷がついているので、まあ、逆に安心みたいな。
結構、こっちの人、まあ、こっちというか、まあ、大体、なんだろう、英語圏の人たちがやることって、大体、うんなんかペンキで壁を塗り直して、
はいはいはい。
で、キッチンを新しいものに交換して、リノベーション完了みたいな。
はいはい、
で、それでもう十分だったりするんですよね。
わかりますわかります。はい。
普通に新しそうになるっていう。うん、でも家自体はもう100年前みたいな。
うん。いや、でもなんかそれで言うと、キッチンで思い出しましたけど、まあ、なんか、賃貸で借りてると、なんか異様に洗濯機とかめちゃくちゃ古い洗濯機乾燥機がなんかこれ何年代なの？まあ、なんかアナログの、その、つまみを回してやるタイプの洗濯機に今なっていて、なんなのこの物持ちの良さはみたいな。
でも新しいものでもなんか古い形のやつありません？
ああ、ある、ある、ある。炊飯器なんか、サザエさんの、うん、なんだろう、昭和感みたいな、そういう、もう初期の形の炊飯器、まだ普通に新品売ってますからね、こっちに。
ね、
あるある。
わざわざ進化しないみたいなところありますよね。
なんかね、そうなんですよね。で、アナログで部品、そう、だからなんか修理の人が修理できるんですよね。頑張るって修理するんですよね。うん、なんか、めっちゃ古いからこんなんもう、今、生産しとらんよとか言って言いながら、なんか、ガッツでありものの、パーツでなんとかするみたいなのを、いろいろ見ていると、ああ、アナログはそうか。半導体だと、半導体がもう生産してないからこれはもう修理できませんっつって諦めるじゃないですか。
はいはいはい。
でもアナログパーツだとなんか、 ある程度互換性があるやつを無理やりなんかぶっ込めばなんとかなるってそういうノリなんじゃないかみたいな。
サイズがあればなんとかなるみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。そう。いや、まあ。でもなんかあれですよね。新品の方が逆にトラブルんじゃないかっていう感覚があるとは言いますけど、わかる気がするな、みたいなところありますよね。
うん、ある。家もそうなんですよね。うん、レントで、やっぱり、すごい僕引っ越し してて、十何回とかも行っちゃってるんですけど、うん、その同じ都市でも、
うん、
まあ、隣がうるさかったりとか、
うん、
住みにくかったりとかいう理由で、うん、あと、よくあるのが、オーナーがもう売りに出すみたいな。
ああ、ありますね。はい、はい、はい。
ので、しょっちゅう、こう、引っ越しをしてるんですけど、その、すごい新しくて、本当に誰もまだ住んだことがないお家、買ったばっかりで、買った人が投資目的ですぐにレントに出すみたいな、の場合、大体トラブりますね。
ああ、うん、踏み抜いてないですからね。
うん。大体最初いろんなところを直すところから始まるんですよ。
うん、うん、うん。わかります。
お湯がちゃんと出ないとか、テレビのアンテナが実は通ってないとか。
あるある、あるある。
それで1回目のテナントが全部それを直した後の、その次のテナントが過ごすのにすごくいいんですよね。
ああ、そうですよね。うちは今、なんだろう、前の住人が全然メンテナンスに対して頑張らない、買った物件に住んでおり、かつプロパティマネージャーが全く仕事をしない
タイプ
の、なんだろう、だって最初に入居した時に発見した問題、結局何ヶ月だ、2月とか3月に、3月ぐらいに入居して、結局大体あらかた片付いたのが10月とか、ずっとなんか文句を言い続けて、早く直せ、早く直せとか言って、なんかそれこそ、なんだろう、iOS のでメッセージのショートカットを設定して、毎朝ピングをする、これどうなってんのっていう、any update on this っていうのをなんかセットした次の日の、なんか、その日の夜になんか発動する前になんか返事が来て、お前、なんでそれ、今俺が自動化した瞬間に返事が来るんだよ、みたいな。感じで、ほんとなんか、なんだろう。いや、日本人の感覚で、まあ、だんだん慣れてきましたけど、日本人は勤勉だとよく言うじゃないですか。うん、いや、なんか、なんだろう、予定通りに、何かことが終わるだけでも、なんか120点上げたくなるっていう。
そうですね。
気もね、うん、なりますよね。
基本やってくんないですもんね。
そう、そう。なんか、重要なことなら催促してくるだろうっていう、そういうマインドで、なんだろう、基本なんかディクラインしたり無視するのがデフォルトみたいな感じでやられるんで、
うん、
まあね、疲れる、そういうところは疲れるなと思いながらやってますけど。
あと僕の印象だと、責任が発生するようなことは大体逃げるって感じですね。まず不動産屋さんって、こう契約に持ってくまでに適当なことを言いがちなんですよね。
うん。
ああ、うん、大丈夫、あるある、インターネットなら繋がってる繋がってるみたいな、そういうことを言って、じゃあいざ住んでみたら、全然言ってることと違うって結構あるんですけど。
ありますね。
まあ、例えば水道の、もう一回あったのが電気かな？電気のメーターの、なんか個別、ID のナンバーみたいなのがあって、それを違ったのを教えられたがために、すごくトラブったんで、確認のために電話かけてるのに、自分が間違ったことを、発覚させたくないから、分かっているはずなのに、いや、これは、うちでは扱ってない情報だみたいな風に切り替えて何も言わなくなるとか。
あれですよね。言い訳から先に生まれてきてるんじゃないかって思う、タブ食いのやつですよね。
そういうのとかがよくあったので、不動産屋さんはそういうタイプのサービスだから、それに対してちゃんと自己防衛する手段を持っておかないといけないっていうのはやっぱりね、学びましたね。
いや、だから、なんかあれですよね、なんだろう、 シティとかのレンタルテナンシーアグリーメントとか、なんかそういうアクトとか、そういうなんか法律とか条例 的なやつをなんかすっごい読み込むようになりましたもんね。
うん。
なんか、これを、こういう場合は、そう、だから結構あれなんですよね。その、貸してる側が平気で嘘ついたりとか、なんだろう。アクト無視して、だから法律で決まってる話をガン無視して、なんか攻めてくる時とかがあって、それを全部こっち自分で守らないと、
そうそうそうそう。
蹂躙されますもんね、こっちの、うん、なんだろう、お金にしろ、時間にしろ。ねえ。
面白かったのが、
はいはい。
サインをしに行くときに、ドキュメントに、うん、その契約のサインをするときに、はいはい、不動産屋さんに行ってたんですよね。
はいはい。
で、そこで説明を受けたりするんだけど、途中から、その、まあ、英語あまりできないからちょっと録音するねって言って録音し始めたら、うん、そこからめちゃめちゃ丁寧にいろいろ言い始めたっていう。で、
受ける。なるほどね。うん、ああ、証拠は残っちゃうからっていう、そういうことか。だから
その、裁判対策みたいなことをし始めると、大体いい子になってくれるんですよ、不動産屋さん。
なるほどね。
うん、
なるほどね。
だから最初に入居した時に写真を撮りまくって、動画も撮りまくって、
はいはいはい、
これがデイワンの写真ですよっていう風に、いろんな人と共有するんですよ。一人だけじゃなくて、こう共通のメール、あるじゃないですか。会社のメールアドレスだとか。
はいはいはい。
そういうのと共有して、この日に私はこの写真をあなたたちと共有しましたっていう事実を作っておくと、
ああ、なるほど、ね。
後から、いろいろ、めんどくさいことにならなかったりします。なったとしても、覚えてるって言って、はい、はい、はい、これって言って、その時のメールを出してきて、
はいはいはい。
これ見たよねって。だからこの写真のここはこうだったよねって。うん。
いや
だ結構、ピタッと黙りますよ。うん、
いや、僕、あれなんですよね。鍵の受け渡しが、なんか緊急事態が発生したから、植木鉢、石の下に鍵置いとくから、とか言われて。だから、立ち会って、なんだろう、最初の確認、チェックとかしなかったんですよね。
はいはい。
今の物件。やべえなと思いながら、写真を一度撮りはしたんですけど、メールで共有まではしなかったな。なるほどね
うん。もう全部もう裁判になっても大丈夫なようにしておくと、いろいろ楽しくなります。
はいはいはい、なるほどね。
うん、
いや、いいですね。いいですね。とか言ってよく、そんなことしなくてもいいようにしたいんだけど。
本当ですよ。でも日本からその海外に出た時に、うん、全然そんな感覚ないじゃないですか。うん、
ないですね。
うん。基本的に不動産屋さんがね、自分に対して敵意を向けてくるなんてことは、うん、そこまで考えないと思うので、うんまあ、もしかしたらトラブルに遭ってる人はね、はいはい、そういうふうに考えるかもしれないけど、
うん。うん、
まあ、基本サービスしてくれるんだから、なんだろう。大丈夫だろうって、日本人的にはちょっと思っちゃうから、何に関しても
。お金を払ってるから客なんだから、客だからまあ一定の、エフォートは出してくれるよねっていう感覚が強かったですね。
うん、
い
や、うん、ね。
そう。
だから、よくこのアドバイスはしますね。
うん、
海外に行く人に。
はいはいはい。
まず写真を撮れって言って。
いや、そうっすね。
で、すんごい細かい傷でも全部レポートっていう。
あ、そうそうそうそう、うん。それはね、だから、こっちの落ち度じゃないぞっていうので、ちょいちょいちょいちょい、報告するようにして、新しいの見つかったらね。
うん。
してたんですけど、なんかね、もう完全に、こいつからのメールとかはスパムだみたいな感じで、なんか、だ途中からリアクションがなくなるようになってきて、
あうん、
そう、あ、うん、そう来たかと思って、今度は電話をかけまくってたら、電話が返ってこなくなるみたいな。
いや、それぐらいでいいんですよ。その、
ね、うん。
事実が後から、第三者から見て分かれば。
はいはいはいはい。
うん、
そう。エビデンスをいかに残すかですよね。
そうそうそうそう。基本的にバトルですよ、もう。
そう。なんかね、仕事の方が楽なんじゃないかって時はありますよね、たまにね。
引っ越しはもうストレスですね。
そんなにできることはしたくない。しかも今、あれですよね、タコさん、犬をね、 だいぶ前に買い始めて、うん、犬 OK の物件ってなると条件増えるから数減りませんか？
減るし、うん、多分なんだろう、オーナーの人がもともと飼ってたとしても、
うん、
やっぱりそこを OK にしてしまうとどんなものが来るか分かんないじゃないですか、
うん、ああ、はいはいはいはい。
だから一旦なしにしてたりするんですよ。
ああ、そうですね。
で、その交渉時に実はこのぐらいの犬がいてですね、性格はこういう感じなんですよっていう、そのなんだろう、
うん、
ことを交渉として言うと、
うん、
あ、それだったら大丈夫だよってなったりする場合もあるんですよね。
うんうんうん、
なので、それを込みで探したりとかしなきゃいけないだろうなとは思うんですけど、今のところとか、もうペットダメだったんですよ。
はいはいはい。
なんだけど、何年も住んで、こういう使い方をしてます。とか、うん、その、オーナーの人にちゃんと伝えて、
うん。
で、自分らがどれぐらいの頻度で掃除してるとか、どう、なんだろう、ちゃんとケアしてますっていうポーズをね、ポーズというかもう普通にやってるだけなんですけど、うん、でもその辺って多分ね、人によってバラバラだから使い方って、
うん。
で、それがあった上で、実はですね、って買おうと思ってるんですよっていう話を、こう、ちょこちょこっと、まだ、全然考えてないんですけど、もし買うってなったらどうですかね、どう思いますかねみたいな風に探りを入れていくと、まあ反応によってはね、まあ全然いいんじゃないの、うん、みたいな風に言ってくれる人がいると思うので、
うん、
うん、そうやってですかね。まあ
そうですね。まあ前の今の物件は犬 OK な物件で探して。たんですけど、前の物件の時も、まあ、オーナーが、なんだろう、同じ敷地内に住んでるようなタイプだったので、まあ、ちょっとどうすかねってネゴはしてみて、検討までは、行きましたね。
うん、
まあ、それとは別に家賃が激高っていうそういう問題があったので、ちょっと無理だわっていう話になったんですけど、そうですね。
特にパピーの、パピーの頃って、
うん、
あ、まあトイレとかもあるし
そうですね、
汚しちゃうじゃないですか。
汚れますね、うん、まあ、うん、
あそこは頑張って綺麗にするけれども、 その持ち主としてはね、やっぱり気が気じゃない部分はあるでしょうね、
うん、いやだってもうね、床は傷傷になるし、壁は噛みついてガジガジされるみたいなのもあるし、うん、そうっていう感じなんで。まあ、そこで言うと、今の物件は前の、借りてた人も、犬を飼ってたようなところだったので、掃除をすると、いろいろなんか、なんだろう。それこそオーブンの下がなんか掃除されてなくて、なんかよく見てみると、犬のおもちゃが出てきたりとか。まあ、雑な人だったのにやな、日本人基準でっていう感じであったんで、まあ、逆にそれはそれで、あれですね、まあ、これぐらい傷ついたりとかしても、まあ、もともと
傷
あったから許されるやろ、みたいな感覚ではいられるし、うん、まあ、あと、裏庭があるんで、そこでトイレとかできるんで。
う
ん、
トイレどうですか？ちゃんと、外だけにしてます？
そう、外だけにして、トレーニングしたら、むしろ外でしかしなくなっていましたね。だからそれが、よしあしだなっていうのが、バンクーバーって、なんだろう、雨季の方が長いんですよ。
レインクーバーですね。
レインクーバーって言われるんで、そうすると、この雨の中でのトイレはどうするんだ問題があって、そう、人工芝みたいなのを買って、そこでやらせようかって言ったら、全然しなくなっちゃってて、もう、あっそうって言って、雨の中も外に出すっていう感じでやってますね、うん、今はね。うん。タコさんのところは、トイレ、はどうしてるんですか？
基本中で、で、例えば朝とか、
はいはいはい、
外に出せるときに、外に出して、うん、まあ、トイレしてくれるなら、それでよし、みたいな。で、散歩のときは普通にするし、うん、
はいはいはい。
だからなんか、トイレは外じゃなきゃできないっていう状態ではないですね。
うん、なるほどね。
その、僕がそんななんか、トイレ行きたいから外出せみたいな風にしょっちゅう言われたくないっていうのもあるし
。なるほど。
うん。
はいはいはい。そうか。でもなんかあれですよね。散歩してて思うのは、わかんないです。乳児がどうかわかんないですけど、こっちだと、なんか犬に慣れてる人が全然多いなっていう。
多いですね。
感じがして、うん、その、なんだろう。犬飼い始めると、その、挨拶をする前に、プロトコルがあるじゃないですか。
うん、
匂いを嗅がせてとか、そういう。
横向いて、って、目を合わせないようにとかありますよね。
そうそう、うん。飼い主さんにまず確認をして、挨拶していいですかとかって言って、あ、いいですよ、とかって言って、で、手の匂いを嗅がせて、下からやるとか、なんかそういうプロトコルが、結構なんか分かった上で、言ってくれる大人も多いし、子供も、やっぱりなんか慣れてる子供が多くて、そういう丁寧な、
うん、
挨拶してくれる人が多いな、みたいなのをすごく感じますね。
ね。なんか、基本知識に入ってますよね。
そう。で、犬飼ってたんですかとか言って言ったら、飼ってるんですかって言ったら、いや、そう、実家にいた時はね、とか、そういう人もいれば、うん、そう、買いたいと思ってるんだけど、今のうちじゃ無理なんだよね、とかなんか、そう言いながら、にしては手慣れてるな、みたいな人とかもいて、そう。
やっぱり周りに多いんでしょうね。飼ってる人とか、そういった人とコミュニケーションを取る機会がたくさんあってっていうのは。
はいはいはい、はい。
あと、普通に散歩しててもね、その、
うん、
なんだろう、知らない人とそういう話になったりするじゃないですか。
ああ、しますね。
うん、うん、で、日本であるのかな、そういうの。そんな、なんかしょっちゅうあるわけじゃないですよね。みんな、あまり、積極的に接触はせずですよね。
まあ、そう。あと、うちが飼ってる犬は大型犬なんですけど、
うん。
大型犬に対しても割とみんな慣れてる人が多い。
はいはいはい。
のが助かりますね。どうしても、なんだろう、日本だと小型犬の方が圧倒的にメジャーじゃないですか。
うんうん、
そう。だから、大型犬は大変みたいな話を聞くんですけど。そう。でも、タコさんのところの子は、あれですよね。あれは、犬種は何でしたっけ？
ね、キャバリアとローシェンっていう犬種のミックスですね。
ははは。じゃあ、結構小さめ？
中型の始まりぐらいかな。
あ、
うん、今10キロで多分それぐらいに落ち着く。
軽い。
そうですよね。大型犬オーナーにしてみれば軽いですよね。
うちはもう7ヶ月で20キロとか行ってるんで。
わー、すごい。
まだまだ大きくなるんですよ。
10キロでも結構重いですよ、持つと。
ああ、まあ、そうですよね。うん。そう、いや、なので、もうなんか、重たいから、車に乗せるのに、車の後ろに、クレート入れて、乗せてるんですけど、
うん、
もう手で持ち上げるのも無理だからって言って、早々にスロープを買って、折りたたみな。そう、もう自分で乗るようにさせてますね。いやー、ねえ、でも、なんだろう。タコさんちは、犬は、なんだろう、タコさんが飼いたいって言って飼い始めたんですか？
奥さんがね、好きなんですよ、うん、犬。
あ、なるほど。
うん。
はいはい。
で、ずっと飼いたいって言ってて、
はいはいはい、
で、僕も実家が家飼ってたのもあって、はいはいはい、まあ、犬派、どっちかっていうと犬派みたいな感じなんですよね。
なるほど。なるほど。はいはいはい。
うん。で、別に飼ってもいいんだけど、僕らのその状況的に無理だよねっていうのが続いてたので、その引っ越しをたくさんするとか、その職場が変わって国が変わるとか、そもそもビザがそんな何年も住む確証が得られてないのに、その動物飼い始めてっていうのはずっとあったので。
なるほど。はいはいはい。
まあでもここ最近、そのさっき言ってた、大きいプロジェクトとか長いプロジェクトに参加することが多くなって、
うん、
で、ビザもつい先日、本当に、何日前だろう？一週間も経ってないですけど、まだ、居住権っていうのが 出たんですよね。
おめでとうございます。あの、いわゆる。
ありがとうございます。
パーマネントレジデンシーですよ、ね。
今の段階ではレジデンシーですね。で、
レジデンシーなんだ。
2年経ったらパーマネントに昇格って感じ。
あ、そういう感じなの、ニュージーランド。へぇ
の、その、レジデンシーが出たので、まあ、
うんうんうんうん、
仕事がなくなっても入れるっていう状況になるので。
うんうんうん、いや、そこ大きいですよね、うん。この心の安定感として。
そうそうそう。うん、そうなったら、まあまあまあ、いいかって。
さすがに
これでね、仕事を辞めてどっか行かなきゃいけないってなる頃にはもういい、うん、1歳は超えてるでしょうっていう、
うんうんうんうん、
移動できる年齢になってるでしょうっていうことで。
はいはいはい、ああ、うん、なるほどね。うん、うん、うん。そっか、いやー、僕も永住権の申請はしてるんですけど、なんかまだ1年、そろそろ1年ぐらい経つんですけど、まだ進まないみたいな感じで、うん、おいおい。
条件ってどうなんですか、その辺。バンクーバー、カナダは。
カナダ、バンクーバーは、条件としてはすごい良い、取りやすい方ですね。それこそだから、僕の同じ、もう辞めちゃったんですけど、元同僚は、僕より2ヶ月ぐらい前かな。だから僕が、去年、2021年の4月にこっち来て、2月に来た元同僚が、もう今年の6月ぐらいには永住権取ったんで、
お
う、もう、まあもちろん、あのソフトウェアエンジニアが優遇されてるみたいな、そういう要件もあるのもあるんですけど、
うん、
それこそだから、来て1年ちょっとで、あの、永住権取れちゃってるみたいな。
それはいいですね。
そういう感じなんで、めちゃくちゃそういう意味では優遇されてますね。で、僕もだから来て、まだ2年経ってないけど、うん、まあそろそろ来るといいなぐらいな感じなので、申請自体はだからもう1年目の、それこそ、なんだろう、6ヶ月、7ヶ月ぐらいの時に出した。っていう感じなんで、そうそうそう。なのでまあ、まあ、ただ基本的に、まあ、それはちょっとなんだろう、あの優遇されてるパスを通るというやつをやったんですけど、そうじゃなくてもまあ1年その働けばカナダで1年職歴があれば、あとはまあ英語の問題に落とし込めるみたいな感じですね。だから IELTS のスコアがあのこれ以上だとオッケーみたいな。
はいはい。
そういう感じなんで。
まあ、それさえあればですよね。まあ、そこがめんどくさいんですけど。ね、僕らの、その、
うん、
ね、英語をちゃんと勉強しないといけないっていう、敷居がね。
いや、僕はもうタコさんの、あの、アドバイスのおかげで、日本でIELTSをね、あの、スコア取れたんで
。
それ一発で、あの、それ以降はやらなくても済んだんでよかったですけど。
そう、ちょっと、取れるらしいみたいな噂話で、ね。
あ、そうそうそうそうそうそう。
変わらないとは言われているけれども、なんか、他の国でやるより取れるらしいみたいな。
あ、でもどうすかね。なんか、でも、カナダ、バンクーバーエリアでやる場合は、あの、いろんなところからの移民多いから、そういう意味で言うと、なんだろう、アクセントに対する抵抗感は、まあ、ある程度、少ないのかもな、というふうに今となっては思いますけど、うん、まあ、でも、日本語なまりは、多分日本にいる人の方が慣れてると思いますね。
そうですね。
うん。いやそう。もう、なんか、ああいうテスト系、久しく受けてなかったから、めちゃくちゃ緊張はしましたけど、うん、スピーキングは適当に、あの仕事のミーティングと同じ感じで適当に喋ればまあいいかみたいな
うん、うん、
感覚で。
もともとそういう経験があるとすごく楽ですよね。はいは
い、うん、
あの、ライティングの試験。あ、はい、僕、あの、前、どれぐらいだろう、10年前とかはなかったんですけど、ここ最近はコンピューターでできるんですよね。
はい、そうですね。僕、それで受けましたね。はいはいはい。うん、
もうそれで、ああ、やったと思って、ライティングが、僕、本当に、なんだろう、ペンで書くのが辛くて、
わかります。
嫌だったんですけど、
うん、
タイピングになって、あ、これはいけるってなって
。そう。
うん。
てか、仕事でも英語手で書かないから、結局コンピューターで書いてるのが一番多いんですよね。うん、チャットとかで確認しても。そうすると、
ね、
う
ん、あの、なんだろう。普段もメールとかで書いてるわけだから、 そっちの方が慣れてるじゃないですか。頭のそのプロセスも。
わかります。
うん。うん、で、ちょうどね、僕のその IELTS 受けた時の題材が、デザインだったんですよ。
おお、
その仕事を辞めるときに上司に送るメールっていう。あ、うわー、はいはい、書きやすいってなんて。
そんな書きやすくないですよ、普通。
いやいやいや、めちゃめちゃ書きやすかったですね、あれ。
それ慣れてるからってことですか？
慣れてるからですね。だって何回も辞めてるもん。
いや、僕英語でそんなに辞めた回数少ないんで。なるほど。
その次の職場に移るときに、まあ、なんだろう、とりあえず面接受けたりとか、オファーレターもらうまで行くじゃないですか。
うん、あ、そうですね。
で、はい、その契約をする前に、ちゃんと今の会社で、うん、その、デザイン処理をして、
で、
この日に終わりますっていうのが確定した後に、その次の契約してみたいなことをするから、うん、その上司にそれを打ち明けるのなんてもう何回もやってるわけですよ。
まあそうですね。はいはいはい、はい、うん。
だから話の流れとかも、もう、ああ、やったことある、やったことあるっていうので、で、ちょっと最近の COVID の話を織り混ぜて、日本に一旦帰らせてもらって、もし次の機会があったらまたぜひみたいなね、そういう、マイナスにならないような表現とかを、好き勝手盛り込んで、タイピングだったからめちゃくちゃ早いから、時間余りまくって。
はいはいはい、わかります。
盛り盛りにして。で、あれって、なんか、文字制限ではないけど、うん、ここまで書いたら大丈夫ですよ、みたいな文字数があるじゃないですか。
ありますね。はい。
で、それを、1.5 倍ぐらい書いちゃって、あ、やべ、IELTS 習ってた時に、それはダメだって言われたんですよ。
うん。
その点数が減る要因になるから書けば書くほど。
はいはいはい。うんうん。
量でポイントはもらえなくて、間違ってるところから減点されてくから。
はいはい。
ギリギリで書けっていう風に言われてたのを、まあ、全くもう、それがぶっ飛んじゃうぐらいテンションで書いちゃって。すごく長い文章になったんですけど、でもそれでも、その、スコアが一番高かったんですよね。ライティングだけ。
おー、いいっすね。
だからもう題材がハマったのが良かったです。
いや、題材ハマり大きいっすよね。
うん。
うん、わかる。僕もライティングで、なんだっけな。なんかの通勤かなんかのトピックでどうやってまあ、クライメートチェンジに対して、良い方、通勤をすると、負荷が、環境負荷が、車とかで通勤すると環境負荷変わるよね、みたいなことに対して、まあ、いろいろなんか、書けとかって言われて、うん、じゃあ自転車の話をするか、みたいな感じで自転車の話を。自転車は、健康にもいいし、CO2 の排出量もないし、みたいな、最高みたいな、そういう話をモリモリモリって書いて、適当に書いたら、おぉ、いっぱい書けたとか言って、サクッと書けたので、そう。テーマの当たり外れは、でかいっすね。
でかい。
うん、そう。いやー、でも、よかったです。レジェンシーが取れて。
うん、ありがとうございます。
ね、うん、よかった。そうか。じゃあもう、そういう意味で言うと、なんだろう、しばらく、よっぽどのことがない限りは、ニュージーランドで生活をするぞっていう感じなんですか、やっぱり。
どうだろうな。割とその辺僕展望みたいな、なのってなくて、
はいはい、
面白くなくなったらやっぱ痛くないし、他に、うん、あ、そっちの方がやりたいっていうのがあれば、
うん、
そこをあまり止めたくないのはあるので、
うーん、
うん、ただなんだろう、最近はめんどくさいっていうのもその考慮の中に入ってるというか、
うん、
前までは、まあ、めんどくさくっても面白いんだったら行くっていう気持ちはあったんですけど、
うんうん、
最近だと、あ、その引っ越しでかかる労力だとか、ビザの関連でかかる労力だとか、うん、今の仕事を辞めて次の仕事を覚える、その職場のそのルールとかいろんなものを覚える労力だとか、うんうんうん、そういったものをひっくるめて、うん、あ、どれぐらいめんどくさくないかなっていうので決めたり するかもしれない。
でも仕事を変わるっていう意味だと、ニュージー、あ、そうか、でも、もともとオーストラリアで最初働い、あ、最初というか日本に出た時働いて、そこからニュージーに移ったってこと？
オーストラリアで、オーストラリア、オーストラリアの中を転々として、
うん、
次にロンドン、
うん、
で、ロンドン1年もいなかったかな。
あ、
で、またオーストラリア戻って、で、そこからニュージー。
あ、じゃあ、かなり、なんだろう、国をまたいだ引っ越しはされてるんですね。
うん、その間にも、こう、日本に、あの、
うん、
半年間撤退みたいな感じのこともあったので、そのタイミングによってビザが切れちゃうから、
あ、はいはいはい、
もう一旦全部、もう、持ってたものを売り払って、レントも解約して、完全に日本帰国して、でももう次の話は進んでてみたいな。はいはい、
ああ、
うん、こともあったので。
本当に一時的な帰国なんだ。
うん、
ああ。なるほどね。それはなんか映画業界ならではって感じがしますね。
そうですね。ただバンクーバーはものすごく会社があって、うん、そういったところからの話もたくさんあったんですけど、
うん、
なぜか一回も行ったことないんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、
じゃあなんか、遊びに来た時にはビールでも
、うん、何かしらで行くことはきっとあると思うので、うん、そのシーグラフっていう学会、うん、CG の学会もバンクーバーでよくやってる
し、あ、そうなんですね、へー、うん、知らなかった。
確か1年ごとでアメリカとバンクーバーで変わるのかな。
あ、そうなんですね。
アメリカとカナダか。
あ、うん、あ、そうなんだ。そっか。じゃあ、まあ、出張なんかで、寄る時があれば、うん、お声掛けくださいって感じですね。ね、
会いたいですね、
うん。そうですね。僕がニュージーに行く予定は、ほとんどないので。
でしょうか。
いや、だって、めっちゃ、あの、ノースアメリカとニュージーってめっちゃ遠いじゃないですか。
遠いんですよ。
一辺だって東京とか、なんかアジア、東アジアでトランジットしてとかって感じじゃないですか、基本的に。
多分こっからだったらアメリカに行ってからかな。
アメリカ？
うん。もしくは、もしかしたらシンガポールあたりで。
あ、そうですよね。うん。
ってなるかもしんない。
ですよね。うん。
うん、何にせよ高いですね。行くのが。
そうっすよね。うん。お、なんか、思ったより話が盛り上がってしまった。
本当だ。
最初30分って言ってたんですけどね。
話し始めるとね、だいたいこうなりますからね。
そうっすね。いやいやいやいやいやいや。犬の話もっとしたかったけど、まあ、いいか。うん。
またの機会ということ
で、はい。そうですね、そうですね。あ、最後に、そうだ。なんか宣伝的なことがあれば、まあ、どんだけ宣伝になるかはわからないですけど。
はい。じゃあどうしようかな。もう今僕が宣伝できるって言ったら、あの話ぐらいしかないんですけど。
あの話でいいと思いますよ。
はい、いいですか。12月、2022年12月の中旬ぐらい、16とかだったかな。あの、アバターの次の作品、アバター、ウェイオブウォーターが公開になるんですけど、
はいはい、
そのさっき言ってた、まあ大きいプロジェクトっていうのはそれで、ずっと働いてたんですね。忙しく。うん。
うん、
で、ぜひね、その、なんだろうな、報酬を上げてくださいっていう
。あれ、配信だと配信、でもこれ、20世紀スタジオだと、ディズニープラスとかに来る？
どうなんですかね。まあ、行く可能性はあるけど、
配信だとあんまりダメなんですよね、多分。
多分それも二次的なものにくくられるので、
じゃあ映画館で見ないといけないやつですね。
その映画がヒットしてるかどうかって判断するきっかけの一つが、
はい。
まあ最初の何週かのその動員数だったりするんですよね。はいはいはい、この業界って。
う
なので、そこで数字が落ちてると、あ、これを受けなかったんだ、みたいな風に決めつけられる場合があるんですよ。
ああ。
その後にじわじわ聞いてきたとしても。
はいはい。はいはいはい。
で、それで次の作品のバジェット、予算を判断したりするので、ちょうど最近ニュースになってたのが、なんだろう、あまりうまく、ビジネス的にうまくいかなかったら、今5まで予定されてるのかな、
うん、
なんだけど、3で終わらせるみたいなニュースもあって。
はいはいはい。
うん。だから、すごく起こり得るんですよ、そういったことって。
なるほどね。
なので、まあ、もし興味があって、見るつもりではいるみたいな風に考えている人がいたら、ぜひ、劇場に初動で行っていただけると、僕の仕事が長引くというか、お金をもらえる期間が長引くというか
、
ので、はい、
はい、
ぜひ見ていただけたらなと思います。で、見るんだとしたら、3D の方がおすすめです。
はい、まあ、アバターといえばね、3D の最初の、なんだろう、うん、なんつうんですかね、金字塔的な作品
ですね。革命でしたよね。
うん。
僕、もうそれぐらいだったんですけど、本当に 3D で見るのって。
はいはいはいはい、
僕自身は、さっきも言った通り、そこまで情熱を持っているわけでもなく、うん、まあ普通に客目線で映画見てるんですけど、
うん。
その 3D とかめんどくさいって思ってる派なんですよ。その、はい、メガネかけてね、
うん。
で、でも、アバターに関しては、
うん、
作っている段階で、もう全部それ前提で作ってるんですね。
ああ。
いろんなところを。だから、はいはいはい、よくある、普通の 2D で撮影して 2D で作ったんだけど、後処理で 3D にして 3D 上映するみたいなのと違って、
うん
うんもう最初から 3D の映画として組み立ててるんですよね。
うんうんうん、
だから逆に 2D で見るとなんかプレビュー感が出るんですよ。
う
ん、その映画が持ってるはずの情報をそぎ落としちゃってるんですよね。2D で見ると。
はいはいはい。
だから、
なるほどね、
うん。ちゃんとその映画を楽しむんだったら 3D の方が。おすすめです。
うん。了解です。じゃあ、もう端的に言うと、もう今時だって、ご家庭で 3D 見れる環境逆になくなっているので、
そうですね。
映画館に行って、IMAX とかで見ろっていう、そういう形ですね、うん。なるほど。
の方が、ちゃんと楽しめると思います。
はい。
うん。
わかりました。英語字幕で映画館で、英語字幕ねえや。はい。
確かに、そうですよね。海外あるある。
そう、そう。字幕があればなんとかなんだけど、字幕ないと、まあ、じゃあ僕も、ちょっと、タイミング見計らって、映画館ちょっと探してみようと思います。はい。
うん。ぜひ。
はい。じゃあ、今日はちょっと、思ったより長い時間でしたが、どうも、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。じゃあ、というわけで、タコさんでした。
はい、ありがとうございます。どうも。
番組の感想は、ハッシュタグ RF クラブ、または概要欄にあるフォームまでお願いします。それでは、また。